ゲドさんお疲れ様です。
お疲れ様です。
第6回なんですけど、
はい、
第5回とこれ、日本撮りしてるんですけど、うん、第5回撮った後は全然話終わんなかったじゃないですか。
そうはね。
まさかのゲドさんの言ってた床屋に関連するとこ僕知ってたっていう、
そうね。いや、俺もびっくりしちゃった。そんな有名なんだね。
いや、なんかこう、うん、はい、変わった床屋さんを探してる時期があったんですけど、僕、阿佐ヶ谷なんですけど、阿佐ヶ谷にあったんですよ、ジプシーウェイってところが。
そうそう。
それで、ジプシーウェイ、うん、ジプシーウェイってゲドさん言われてたんで、昔。
うんうんうん、
あ、ゲドさんと同じようなこと言ってると思ったんですけど、関連してたんですね。
そうそう、その、アナーキーの泉さんが、一回奥さんがね、福島なんだよね。で、奥さんの福島の地元に一回移動して、そこで、美容室やってたんだよね。それが、やっぱり福島つまんなかったのかな。そこを辞めて、東京に帰ってきて、はい、今度さ、俺、阿佐ヶ谷で、1000円カットなんかやろうかなと思うんだけどさ、名前、ジプシーウェイってすんだけど、ゲダちゃんそれでもいい？って言うから、いや、僕全然そんな、構わないですよ、って。じゃあ、俺そうするわ、って言ってたのよ。う
ん、全然ゲドさんの発信じゃないですか。
そうなんだよね。相当俺のこと気に入ってくれてたんだね。
はい、いや、全然はい、知ってました。
ああ、そうなんだ、ね。
はい。まさかの。
いや、嬉しい、俺もでも。
はい、
そんな泉さん。俺も泉さん好きだったから。
あ、じゃあちょっと、はい。繋がってしまいました
ね。
いろいろとこう、考えてたの、繋がっちゃいました。
びっくりしちゃった。
思い出が。うん、そんなあれでした。第4回、プラスアルファし。第5回は何話しましょう？
第6回だね。
あ、ごめんなさい。第6回。
第6回、時代劇が最近好きだった。
時代劇ですか？
そうそうそうそう。時代劇になんかね。
前回のレゲエからまた、
うん、
また広いですね、ゲドさん。
そうだね、うん。
めちゃくちゃ趣味広いですね。
昔さ、
はい、
時代劇がさ、俺、子供の頃さ、おじいちゃんとかおばあちゃんがさ、毎日夕方やってた。
夕方やってますね。
水戸黄門とかさ、はい、大岡越前とかさ。はい、遠山の金さんとか。
金さんとか。はい、
うん。こう、それを毎日見てて、俺も見てて、これ何が面白いのかなって思ってて。
はい。
多分すごく時代劇に対してさ、偏見が、
はい。
頭の中にあったんだよね、はい。うん。だけど、で、なんかね、あれ知ってる？スポティファイ、また、先週のスポティファイの話なんだけど、スポティファイで、これも、娘が教えてくれたんだけど、
はい、
古典ラジオって、知ってる？
古典ラジオ。
古典ラジオって、ポッドキャストがあるんだよね。
はい、
歴史を、
あ、歴史を、
はい、うん。で、それを、その娘が、これも、面白いから、聞いてみなって言ったら、すげえ面白くて、
で、
古典ラジオっていうのがあって、そう、すごい人気番組だと思うよ、多分、うん。ポッドキャストアワードとかも撮ってる。
うん、これか。
うん、番組だと思うんだけど、これがすごく面白くて。で、歴史。
歴史のことをいろいろとこう。
そう。
語るやつなんですね。
そうそうそう。子供の頃歴史の授業を受けてて、面白いなって、面白いって思ったことあんまりなかったんだけど、
はい、
これ聞き出したら歴史面白くて。うん。で、これ、スポンサーとかつけないんだって、ポリシーで。
あ、この、
で、
古典ラジオ。はい。
で、クラウドファンディング的な形で、
はい。
私たちに、お金を払いたければ払ってくださいって言って、古典クルーになれば、一口千円から古典クルーになれるっていう、ポリシーでスポンサーはつけないんだって。
あ、そうなんですね。うん、
それで、俺も一口古典クルーになってんだけど。
ああ、そうなんですね、
うん。これは払わなきゃって思わせる
内容。あ、そうですか。へえ、うん。ちょっとこれも聞いてみます。
うん。
めっちゃ面白そう。なんか、
はい。そうそう。これすごい面白い。面白そう
ですね。はい。
うん。それでね、ちょっと歴史に興味持って。
はい。
で、Unext っていうのに加入したんだよね。
はい。
うん。それで、したら、漫画、日本史っていうのは。
漫画日本史。はい。
うん。あ、これ子供向けだから、日本の歴史を理解するには、 理解しやすいんじゃないかな、はい、みたいな。で、見て、全60何話、みたいな。
長いっす
ね。見て、ね、見たら、ああ、こう、なんとなくトータル的な日本の、あれを、歴史を見て、うん、
はい。
で、やっぱり武士の歴史なんだよね。朝廷と武士とか、
はい、
の歴史なんだよね。それで、武士ってどんなもんなのかなっていうのが、興味出て、で、こう、時代劇って言っても、そっちのまあ、歴史ものって言ったが、いいのかな。
で、それじゃ最近なんですか？
そう、最近。
ずっと興味あったわけじゃなくて、
そう、最近。その、もう、今のルートをたどって、もう、ここ2、3年。
はい。
うん。ここ1、2年かな。
うん。あ、そうですか。
そう。それで、興味が出て。
はい。
うん。で、ちょっと、時代劇というかね、歴史ものを見てみようかなと思って、見てみたら、面白いものは面白いんだよね。特に、戦国時代とかさ。
はい。
うん。幕末ものとかさ。どっちかって幕末ものが好きか
も。あ、そうですか。
うん。幕末ものが面白いね。
時代劇って言うと結構やっぱ、なんか江戸のイメージ強いですよね、結構ね。
そうでしょ。平和なね。
はい、
うん。そういうタイプじゃなくて。
はい、平和なのちょっと夕方のやつ見すぎてるかもしれませんけど、
ね。それはちょっと未だに脳裏に偏見があるから。
偏見が。
そういうんじゃなくて。
それでも、あれですか。ドラマですか？それともなんか。
映画
、うん。映画で見るんですか？
映画。うん。あとはね、もう一つのきっかけ、ラストサムライって知ってる。
はい。
もちろん知ってます。トム・クルーズの。
はい。
あれ面白いよね。
あれ面白いです。
ね。
かっこいいですね。
うん。あれ、バックグラウンド知ってる？
バックグラウンド？
うん。勝本は誰をイメージしてるとか。
ああ、そこまで深く掘ってないです。はい。
あれね、勝本はね、一説だとね、最後高森なんだって。で、最後に、戦争するじゃない。
はい。
あれが西南戦争の、設定なんだって。
はい。
じゃないかって言われて、そう思ってみると、あれ面白いよね。それを知った上でもう一回見ると、さらに面白いわ、あれ。あの時のなんていうのかな。それで、こう、あれか、あそこからこう、いろいろと調べてみると、さらに面白いよね。こう。それで、もう一つ幕末もんで好きなのがね、峠っていう、
峠
って、最後の侍っていう役所広司さんが主演で、
はい、
河合継之助って言って、
はい、
長岡藩の家老の話なんだけど、
はい最後の侍好きですね。
そう、ラスト侍で、最初にラスト侍見て、んで、
はい、
その、峠っていう、最後の侍って、はいはい、同じじゃん。
はい、
あれこれ同じ人なのかなと思ってたんだけど、やっぱり、全然違ったんだけど、で、この映画もね、すごい人でね、んで、長岡藩の家老の、河合継之助さんという人が、はい、戊辰戦争って、
はい、戊辰戦争。
戊辰戦争があって、はい、で、もう、あの時の官軍だよね、西軍の、薩長同盟の人たちが、どんどん西から東に登ってきて、んで、会津藩がさ、最後の、
はい、
砦みたいなところがあって、うん、それを攻め込むっていう時に、新潟の今の、あの辺を通るわけだよね。
はい、
で、その、河合継之助さんっていうのは、もうとにかく、戦争なんかしちゃダメだって。
はい、
で、とにかく、戦争なんかしても、いいことないから、はい、もう本当に、中を取りなすっていうのを最後まで、尽くした人で、
はい、
でもやっぱり、その時の時勢には抗えなくて、戦争して、負けて、亡くなっちゃうんだけど、
はい、
うん それでね。それで、最終的にどうにか取り直そうとしたんだけど、こう、やっぱり今までやってきて、うん、幕府に残るっていう、幕府側につくっていう決断を、まあ、その時の、いろんな情勢から言っても、はい、で、侍としても、っていう、
はい、
あれなんだけど、うん、で、その、なんていうのかな、その、河合次郎さん、家さんっていう人の、こう、考えてたことが、やっぱり、最後の侍って言われる思考なんだよね。やっぱ侍の、で、侍っていうのはこうあるべきだっていう、義に対して潔くあれっていう、なんかね、その、侍の本当のスピリットっていうのは、興味深いなって思ってね。はい、うん。それで、いろいろと見てて。で、ヒイラギの木とかね。
はい。
あと、黄昏清兵衛とかね。
はい。
その、侍の、ね、思考を、ちょっと、なんていうの、勉強したいな、みたいな。うん。で、興味が湧いちゃって、どんどん、今、見てんだけど。
下道さんがこう、義について学び始めた。
そう。あれさ、侍のさ、子供たちがさ、寺子屋で習うシーンとかたまにあるじゃない。
はいはい、
で、死の玉枠みたいな、
はい、
あるじゃない。だからあれ、孔子の論語なんだよね、多分ね。多分、
はい、
そう。孔子の論語を、だから、儒教なのかな。
儒教ですね。孔子だと、
はい、うん。儒教を、侍はベースにしてんだね。
はい。
で、多分、その、侍の義っていうのは、そっから生まれてくるわけだよね。それで、ベースを、その義を、子供の頃から叩き込まれて、ほんで、ね、それが大人になって、義を見てせざるは言うなきなりっつって、
はい、
うん、それで義のために潔く死ねっていうね。
そうですよね。うん、多分外から見たら、大丈夫かっていう精神だと思うんですよ、多分。
いや、こうね、そうだね、はい、うん。
でもそれがね、美学とされていた時代ですよね。うん、
だけどね、義はね、やっぱり、義っていうのを、システム的に叩き込むんじゃないんだと思うんだよね。
ああ、なるほど。
やっぱり、義っていうのは、何なんだっていうのを、ずーっと、子供の頃から、お前、自分で考えろ。っていう、やり方だと思うんだよね。
そうなんです
ね。よく、なんか、いろいろ見て、はい、自分でも考えてみると、
はい、
うん、だって、義なんて、義はこれだよって、言われても、ね。それは、あるんだろうけど、そういう人もいるんだろうけど、うん、で、だけど、やっぱりいい教育者っていうのは、義とは何ぞやっていうのを、お前、考えるよって、子供の頃から、
うん、
お前にとって義とは何だ、
はい、
武士にとっての義とは何だっていうのを、こう、子供の頃から考えろって、それに忠実であれっていうね。うん、で、河合次之助さんは、もう勝てないのは知ってたんだよね。
あ、
うん、もう官軍、朝廷軍の方には、もう絶対勝てないっていうのは知ってたけども、はい、降伏しないんだよね。うん、それなぜかっていうと、武士として、これ、武士として戦って負けて死ぬことが、次の世代の人たちに、いい鏡になる。っていうことで、侍っていうのは、お前らの先祖はこういう、侍っていうのがいたんだぞっていうの だから、良き鏡とせよ。
なるほど。
っていう、そのための、ために、潔く死ぬんだよね。
なるほど、なるほど。
うん、だから、それがあの、なんちゅうのかな、侍の精神の興味深いところだなと思ってね、うん。なんかあの、今にも通じるところがあるんじゃないのかなと思ってね。
なんかたまにあの、うん、あれですよね、こう、聞こえてくるあれで。なんか武士道と死ぬことと見つけたりみたいなのありますよね。
うんうん、だから、その、そういうのはあの、あるんだけど、そこをさ、何のために死ぬかっていうのがこれ、うん武士道のさ、
はい、
一番大事なところなんだよね。うん、その、武士道と義と言っても、そんと、一つじゃないんだよね。その時のあの、シチュエーションによって、義が、義も、義の形も変わってきるとかさ、うん、そこがなんか、あの、興味深いところよ。うん、
めちゃ、あれ、めちゃくちゃ深く見てますね。
いや、でもね、あの、その、河合次之助さんっていうのさ、
はい、
あの、長岡のさ、出身なんだよね。
はい、
で、俺、あの、山本五十六さんも好きなんだよね。
はい、
山本五十六さんも、あの、長岡の人なのよ。
長岡ですね。カレー売ってますもんね。
そうそうそう。あの、俺、あの、一回あの、長岡の時にあの、山本五十六記念館行ったけどね。
しっかりお好きですね。
そう。あの人もさ、あの、第二次世界大戦をさ、
はい、
あの、日本は勝てないって、もう、分かってて。
あ、そうなんですか、うん。
で、あの、ロンドンに、あの、調停役として行ってこいっていう、命学だって。で、ロンドンで、どうにか、あの、戦争にならないように行って、どうに頑張るんだけど、
はい、
やっぱりその時の時勢には逆らえなくて、あの、戦争に突入しちゃうんだけど、
はい、
うん、なんかあの、くしくも似てるなと思ってね、
うん、
同じ長岡の、ね、言うなれば、過労で、で、その、次の木さんも、あの、会津軍とか、米沢藩とかの、連合軍の総督、
はい
になったんだよね。山本五十六さんも、でね、艦長で、連合艦隊艦長で、なんか、シチュエーションが似てて、出身地も一緒で、んで、最初からもう、勝てないっていうのは分かってて、ね、それでも、勝てないっていうのは分かってるけども、もう、やるとなったら、分かりましたっていう。
もう覚悟を持って、
うん、そう。
見せるしかないって
ことですね。もう、やるとなる、もうやるんだったらやりますよっていうね。そんで、あの、パールハーバー仕掛けたでしょ。
はい、
うん。あの、あれを考えたのは、山本五十六さんだからね。そうそうそう、うん。あの人はでも、あの、奇襲攻撃はダメだとは言ってたらしいけどね。
あ、そうですね。うん、
ちゃんと一歩、向こうに入れなさいって。うん、あの、日本の侍は、そんな、奇襲攻撃なんかしない。
はい、
必ず一方入れるって約束で、あの、パールハーバー、真珠湾攻撃を仕掛けて、
はい、
やったんだけど、結局、あの、入れてなかったんだって。一方入れなかったんだって。
う
ん、だから、あの、もう最悪の作戦っていうふうになっちゃったんだけど、はい、うん。だ、その、なんていうのかな。負けるのは、もう負けますよって。やったら負けんですよ。って言っても、その時の時勢で、ふざけるなって。日本は負けない。って言って、その、でも、わかりました。じゃあやるんですねって。やるなら、あの、死ぬ気でやりますよって。この、なんていうのかな。精神状態がさ、
はい、
うん、これが、なんかあの、山本五十六さんも侍なのかな、なのかなっていう、なんか、はい、ね。あの頃の人たちも、あの、負けた時、切腹した人がいたらしいからね。
あ、そうですか。
うん。あの、昭和でだよ。だから、ね、未だに、やっぱり日本人はそういう、歴史というか、DNA を持ってるから。
まあ、ね、多分、あるでしょうね。まあ、もう遺伝子レベルで、組み込まれてるとかね、こう、なんか受け継がれてるものはきっとあるでしょ
う。そう思うとさ、
はい、
侍はさ、あの、潔いことがさ、美徳とされてるんだよね。
はい。
うん。潔いっていうことは、 なんていうのかな、その今言ったのも潔いよね。負けるの分かってるけど、
やると言われたらやります、
ね、やる、やる、やると言われたらやります。これ潔いじゃない。
はい、
うん、その、それが日本人の美徳とされてるんだったらさ、うん、これ、独特だよね、多分ね。他の文化でもあんのかな、そういう精神の。
そうですね。まあもちろん、
ね、っていうのは、まあ、わかんないけど、
詳しくないのでわかんないですけど、うん、ただ異質なのは間違いないですよね。
ね、
はい。
だからそういう意味でも、時代劇って、興味深いなって、どんどんどんどん、はい。
時代劇戻ってきました。
そうそうそう。どんどんどんどん興味深くなってね。うん。
だから結構、その、うん、今、戦物というか、そういうのが多いんですか、
う
ん、見るやつ。
そうだね。一番やっぱりね、その、一番興味をそそられるのは、やっぱりその侍の、スピリットだね。
うん、
そんでね、今ね、ニトベ稲造さんの武士道って
本、はい、
それを読み始めてんのよ。いや、読み終わってないんだけど、ちょっと、読み終わったら、一回ぐらい話したいな。
それぜひお願いします。
武士道、うん。難しいわ。
あ、そうなんですか。
難しい。あれ、英語で書かれた本なんだって。
あ、そうなんですか。
それを翻訳してるから。
へ
え。で、引用がさ、また難しいのよ。これは、この人の言う、これに似てるものがあるが、みたいなさ。一応、いちいち参照見ないと、それが理解できないで、すっごく理解するの難しいんだけど。
難しい本なんですね。
難しい。うん。だけど、なんとか。読み上げた暁には、ちょっと、また、はい。ほんでさ、
はい、
時代劇もさ、はい、撮る人のさ、
はい、
視点がさ、でさ、見方が変わってくんだよね。北野武監督のさ、はい、首って
映画じゃない？知ってますけど、まだ見てないです。
織田信長とかさ、はい、戦国時代の話、
はい。
だけど、それを見てるとさ、北野監督はさ、完全にアウトレイジなのよね。撮り方が。うん。戦国時代のさ、
はい、
武将たちがさ、全員悪人なのよ。アウトレイジと同じ撮り方してるんだよね。うん、だそれも面白いな、
はい。
ああ、逆に言うと、こっちの方がリアルなのかな、と思ったり。
まあ、美化しきることは多分できない時代ですよね。
はい。だそういうのも面白いなって思ってね。
ちょっと見ようと思ってます、近々。うん、
首ね。
はい。ちょっとこう精神的に元気な時じゃないとかなと思ってるところありまして。はい。
だと思う、
はい。
こんなだったのかって思ったら、ちょっとね、ショック受ける。
本当ですか。
だから元気な時だから確かにいいかもしれない。
なんかちょっとそうなのかなというのをこう感じ取ってまして。
うんうんうん、下手すりゃアウトレイジよりひどいよ。
アウトレイジよりひどいですか。
アウトレイジよりひどい。権力持ってるだけにアウトレイジよりひどいよ。うん、
確かに法がもう。
そうそうそう。あの頃まだね、法治国家じゃないからね。うん、だからひどいわ。うん、あれがリアルだとしたらもうがっかりだけど。
がっかりです、
ね。うん、だけど、いやまあ、それもそういう、ね、そういうあり得るなっていうところだよね。
こう、あれなんですね、こう、基本は映画で見てらっしゃるって、その、うん、要は、なんか大河とか、
うん、
そのドラマシリーズとかで見るとかではないんですね。
ああ、そこまでまだ行ってない。うん、なんか興味深いけどね、
はい、
うん、ちょっと、あまりにも、綺麗すぎんのも、うん、
なるほど。
嫌だなっていうのもあって、はい、ちょっと、なんか、綺麗っぽいじゃない。
めちゃくちゃ綺麗だと思います。
だよね。
はい、
それもなんか、逆に、嫌だなっていうのもあるんだよね。
うん。
うん、だから、ちょうどいい塩梅のが一面だけど、でも、その、峠とかは、
はい、
ちょっと、感銘受けたね、なんか。河合次之助がね、ほんでまた長岡で磯六さんと一緒で、なんか状況も似てるってなんか、こう、興味深いよね。
将軍とか見ないんですか？
将軍、あ、黒沢映画。
あれ、ネットフリックスでしたっけ？
海
外が作った。
新しいやつだ、真田広之さん。
はい、あ、そうです、そうです。
ね、ちょっとね、黒沢映画にもね、今手伸ばしかけてて、ね。
あ、そうなんですか。
うん、この前見たのが、羅生門とか、
ね。はい、
めちゃくちゃ古いやつ。 1950年だったかな。
超、超有名作品
って。そうそう。あとは、蜘蛛の巣城とね。で、あの、まずは、黒沢作品だったら、七人の侍。
七人の侍。
見なきゃと思うんだけど。そうですね。あれ知ってる？あれ。4時間近くあるんだよ、あれ。
あ、そうなんですか？
見るのにね、あの、パワーいるんだよね。ちょっとまだ見てないんだよね。
ちょっと4時間開けるのも大変ですけど、ね。
そうそう。あの、七人の侍と、あとあの、影武者。
はい。
影武者も見てみたいんだけど、まだ見れてない、
はい、
うん。ほんでね、あの、その、首のパターンと、
はい。
同じで似てるやつがあって、あの、武士道残酷物語っていう。
もうタイトルがあれですね。
そうなの。それもね、あのね、ある意味興味深くて。
これ映画ですか？
これも映画。で、それはね、あの、昭和初期で、の人が、まず出てきて、
はい、
で、なんか、それを、で、ある人行ったら、あの、自分の実家に行ったら、今までの、自分の家系の歴史の日記があったって言って、はい、で、それをどんどん、あの、回想していくんだけど、はい、そう、あの、何代にもわたって、あの、武士ってさ、
はい、
あの、もう、自分とこの藩のさ、殿様が絶対じゃない。
はい、
もう、あの、ある意味、もう、言うことを聞かないと、はい、もう、殺されちゃう。
そうですね。
っていう、はい感じは、じゃない。で、その、もう、何世代にわたって、その、殿様に、
はい、
あの、偉い目に、合わされるわけ
よ。合わされる側ですね。
そう。その、自分の、あの、ご先祖たちは、
はい、
うん、ある世代では、あの、江戸に生かされて、
はい、
そんで、その、将軍の元で勉強を、してたんだけど、
はい、
その将軍に、手ごめにされちゃったりとか、自分とこの藩の殿様が、とんでもないアホで、あの、いろんな無理難題やって、最終的にはあの、殺されちゃって、自分の奥さん、子供を殺されちゃって、で、自分も切腹しざるを得ない、みたいな、はいそういう状況になって、で、最終的に自分が今度、あの、会社で、建築会社で
勤め
て、
はい、
それで、その、フィアンセが、
はい、
あの、ライバルの会社で勤めて、そんで、次のあの、なんていうのか、票入れっていうか、
はい、ありますね、
はい、うん。時に、あの、そっちの会社の情報を、その、フィアンセから入手させられて、
はい
うん、で、そのフィアンセが、それを恥じて、あの、自殺未遂して、で、最終的には、もう会社なんか関係ないって、僕たちは二人だけで結婚しようみたいな、なんかそういう、その自分の世代でやっと、殿様の自爆を振り切ったっていう、映画で、だその、これはあの、武士道の悪い例だなと思ってさ、うん、その、殿様が絶対で、殿様はやりたい放題でっていう、だからあの、ちょっと、現代にも、つながるよね。うん、やっぱり、まあ、今はさ、あの、昔の武士はあの、自分の藩は、選べないけど、今はまあね、今はあの会社は自分で選べるじゃん、
はい。
だから、まあ、シチュエーションは違うと思うけど、はい、あの、どっちかっていうとやっぱり何、こう、理由があってさ、嫌だけど、この、なんちゅうのかな、そこにいなければっていう人もいるじゃない、中にはね。はい、だから、そういうのもちょっと、現代にも、つながるなっていうね。で、あの、よくさ、あの、その、時代劇見てて、あの、侍はさ、あの、こう、ヒイラギの木っていう映画があって、
はい、
それは、あの、自分とこの藩の、あの、なんかね、罪を着せられちゃうんだよね、一人の侍が。それで、その、殿様が、あの、本当だったら、あの、 牢獄とか島送りなんだけど、こいつは自宅軟禁にしろって。
はい。
その代わり、藩の歴史を、書き起こせって、全部書き起こせって、はい。うん。それで、その人は、自分が切腹するまで、全部、その藩を、
はい、
藩の記録を書き起こすっていう人なんだよね。
はい、
で、それは、その殿様が、今まで自分とこの藩が、もう、腐敗してると、
はい、
うん。それを全部書き起こして、言うなれば、告発しろって話だよね。はい、告発しろって言って、その殿様はもう、亡くなっちゃって、それを言われたから、その家臣は、自分が切腹するまでずっと、藩の歴史を書き起こして、それは、それを書いて、後世に、良き鏡とせよっていう、
はい。
うん。だから、こういうことがあったから、これを反省にして、進めるように、それを書けっていう。で、だから武士は杉之助さんもそうだけど、俺がここで戦って死ぬことによって、後世に良き鏡とせよっていう。うん、だから、その精神はね、あるんだなと思って。うん、
俺の屍を越えていけってやつですね。
そうなのかな、うん、だから、何話したっけ？
ちょっとわからないです。いやでもなんか、うん、結局、何ですかね、実際見ることはできないですし、うん、当時のものって、まあ、残ってる資料をもとにこう、やっていくしかないですけど、
うん、
必ずや多分権力者によって、
うん、
こう、改定されてる部分絶対あるじゃないですか。こう歴史を経れば経るほど、
うん。
だから、本当に実際どうだったかって本当分かんないですもんね。
まあね。
はい、うん。もっとひどかったかもしれないしっていうのありますよね。
だからあれなのかな。そういう、こう、見て、そういうのを見てさ、いいとこだけ取るっていうのがいいのかもしれない、ね。
そうですね。
うん。
悪いとこだけ引っ張られちゃうと、きりないですから。
そうそう。やっぱり何良き鏡とせよっていうのが。
反面教師ですね、
うん、はい。そうそう。良き鏡とせよっていうのはこれ、いい教訓かもしれない、
ね。いい教訓かもしれないです、ね、
うん。時代劇見てて思ったっていう話です。
はい。なんか結構、時代劇って起きた時に。
うん。うん、
割とこう、ライトにこう、時代劇
の
方かなと思うんですけど、もう武士道についてそこまでこう、研究をされてるとは、ちょっと思いもしなかったので。
興味深いなと思って、
ね。はい。まぁ、あ、ちょっとはい。発見取られてしまいましたけど。
ちょっと孔子の論語も読もうかなと思って、
ね。孔子の論語も、はい。まぁ、あ、でも、あそこら辺のやっぱ中国のやつは、
うん、
はい。結構やっぱ、いいですよ、
ね。
はい。
あそこらが来てんだね。
はい、あ。きっとそうですよね。僕は孫子しか読まないですけど。
ああ、確かに。
なんかで僕、さっき将軍もそうなんですけど、
うん、
結構、僕も時代物結構好きなんですけど、僕、子供の頃ずっと見てたんですよ。
うん、
それこそ小学生の頃とかに時代劇好きで見てて、今も離れててって逆なんですよね。で、逆に僕今、海外が作った、ちょっとおかしい時代劇の方が好きだったりします。
ああ、最近だとなんかあるんですか？
まあ、僕、あれ、映画だとまあ、わかんないですけど、結構ゲームとかであるんですよ。
うん、
ゴースト・オブ・ツシマとかですね。まあ今だとアサシン・クリード・シャドウとか、一生懸命向こうの方が日本を研究して構築した、こう日本の世界観みたいのが、
うん
まあ、もちろんちょっとずれてたりとか、ちょっと解釈が間違ったりするんですけど、
うん、
なんかそれが味わい深くて好きだったりするんで、
うん、
ちょっと僕曲がった見方をしてます。
興味深いね、でもね、はい、それもね、
うん。あ、こういう解釈になるんだ、みたいな、うん。確かに文字面で見たらこうなるかとか、うんとかっても結構面白いですよ。
ええーはい。いや、でも日本って独特なんだろうね。
独特ですよ。
多分ね。
はい、
うん、そういう、やっぱり、歴史が独特だからかもしれないね。
はい、
その侍なんていうのはね、まあ、ヨーロッパとかでも騎士道とか、そういうのはあるのかもしれないけど、
はい、
でも、あっという間にあの人たちは、資本主義になっちゃったから、うん、侍の世が長かったから。
侍の世が長かった。
うんうん
ギョさんゲームやらないですもんね。
そうなんだよ、ね。
やらないですよね、
うん。
ちょっとゴースト・オブ・ツシマはやってみてほしいですけどね、うん。一番最後の選択肢で、己の武士道を問われるんですよ。
ええー、マジで？
はい。
興味深いね。
はい。いや、今その話を聞いてて、僕途中からずっとそのことずっと頭に浮かんでて。一番最後の最後で、まあまあ、なんか、お父さん代わりなのか、
うん、
人にずっと武士道を説かれてたんですけど、まあ、うん、救うために、現行から救うために、その武士道から外れるんですよ、一回。
うん。
卑怯なことを使ってでも戦わなきゃいけないっていう選択をした人間が、
うん、
最終的に、その人を、殺すのか殺さないのかって、
うん、
殺せと、言われるんですよ。
うん。
俺は死にたいと、武士として。でも、それは、その要は、救うことが武士道なのか、殺すことが武士道なのかを問われるんですよ、
うん、
選択肢
で。深いね。
はい。あ、ちょっとわかんないですけど、全部覚えてないんで、解釈間違ってるかもしれないで、うん。なんかそういう感じで最後問われるので、
うん、
めちゃくちゃ、うわーと思った記憶あるんです。それを思い出してましたっていう話です。
いや、でも、そういうシチュエーションも歴史の中でいっぱいあったんだろうね。
はい、先ほどその、なんかこう、うん、こう全部教わるわけじゃなくて、
うん、
お前にとって義は何なんだってこう、
そうそうそう
判断される
ってことだと思うんだよ、俺は、うん。
だから多分その時によって形が変わったり、その人の中にしか
ないものが。ねえ、そう考えると深いね、それね。はい、
ですし、なんか、とんでもねえバランスで成り立ってたんだなと思いますよね。うん、
吉田松陰が、
はい、
高杉晋作に、
松下村塾
で。そうそう、それで、なんか手紙で、死ぬ方がいいんですか先生みたいな、
はい、
聞いたときに、死ぬことで、その、大義があるなら、いつでも死ねって。でも、生きることで、できるんだったら、生きろって。だから、その、言ってることは、だから一緒だよね。
場合による。
そうそうそう。シチュエーションによって、はい、だから、義を選べって、はい。だから、そのゲームも、すごいですね。
でもそれを外国人が作ってるんですよ。
いやね、うん、すごいね。すごく頭のいい人なのかな。
なんかあとはもう。
研究してんのかね。
すごいちゃん、すっごい研究したのは見分かります。はい。
興味深いね。
そのゲーム、黒沢モードってあって。
うん、
黒沢モードにすると全部白黒になって、黒沢映画風の画面で戦えるんです。
あ、そうなんだ。
とか。ごめんなさい、余談でした。
すごいな、ゲームもね。
なんかとても興味深かったですけど、
ね。あ、本当ですか。
ここまでゲドさんが義について考えられてるとは。
そう。いや、もうね、義について未だに考えてますよ。あ、うん。シチュエーションで違うんですよ。
シチュエーション違うんですね。
うん。でも、やっぱりなんかその、シチュエーションによって変われる、ね、変われる義を、とは何かっていうのを考え出すと、はい、これも、ね、結論出ない方
なんだけどね。
ね、
はい、
うん。だと思うけど、やっぱりその、常在戦場だからね。うん。その時に何かしら用意できてないといけないね。うん。義がね。
義が。ゲドさんの義を語る回でございました。
そうそうそう
ありがとうございました。
ありがとうございました。